4月17日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。小野寺元防衛大臣と山崎前統合幕僚長、そして柳沢恭司さんをお迎えして、真に戦える自衛隊とは何か、日本防衛の進路について伺います。それでは今夜のゲストをご紹介します。元防衛大臣で自民党安全保障調査会会長の小野寺逸典さんです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。
前統合幕僚長の山崎浩二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
山崎さんはプライムニュース初めてのご出演ということで、はい、簡単なプロフィールをご用意しました。こちらです。北部方面総監や陸上幕僚長などを歴任された山崎さんは、2019年4月自衛隊の制服組トップである統合幕僚長に就任。2022年に閣議決定した安保3文書の改定など、日本の安全保障戦略の大転換やロシアによるウクライナ侵攻など激変する世界情勢にも向き合ってこられました。そして去年3月統合幕僚長を退任されました。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして安全保障担当の内閣官房副長官補を務められました柳沢恭司さんです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。
よろしくお願いします。
先週ワシントンで行われた日米首脳会談の共同声明では、自衛隊と米軍の関係について、作戦および能力のシームレスな統合を可能にし、自衛隊と米軍の相互運用性や計画策定の強化を可能にするため、二国間でそれぞれの指揮統制の枠組みを向上させると記述されました。
柳沢さん、いかがですか、この日米共同声明の中におけるこの、はい、まあ、僕らこの4行に特に注目して抜きだけ、うん、抜き書きしてるんですけれども、この声明の内容どう感じになりますか。
あのね、はい、あの例えば在韓米軍っていうのは有事になると米軍が、はい、米軍司令官が一元的に韓国軍を指揮するわけですね。
指揮官に入れる、
はい、でね、あれの合理性は何かっていうと、うんうん、その朝鮮半島という戦域戦場が決まってるわけですね、はいはい、であの戦争で達成すべき目標も、うん、まあ、北から攻めてきたらそれを跳ね返すというね、はい、ところで決まってるわけですね、うん、ただ今度その日米で、統合をさらに、はい、なんていうか指揮系統の連携を強めていくっていう時は、うんうんうん、まあ、それはあの今でも現実としてね、うん、あの特にミサイルを撃つなんて時は、うん、アメリカの、コマンドコントロールのネットワークの中でないと、うんうん、もう本当にネットワークセントリックな戦争ですから、はいはい、実際問題として機能をなかなかするのは難しい状況ってあるんですね、うん、ただ、うん、あの今の何が私は心配かっていうとね、はい、その今度のアメリカのカウンターパートっていうのは、うん、インド太平洋軍であればインド洋まで入ってくる、
カバーする範囲がね、
で少なくとも、はい、今度そのカウンターパートが在日米軍が強化されるにしたってね、うん、あの朝鮮半島もそうだし台湾海峡もそうだし、はい、南シナ海もそうだし、はいはい、そういったその非常に広範囲な、うん、あの地域を担当する相手になるわけですね、うん、その時にじゃあどうやってその個々 の、うん、その出動を命じた時の戦い方っていうのは、それは緊密に連携した方がいいに決まってるんだけれども、はいはい、それは軍事合理性の世界であってね、はい、しかし政治がそれを命ずるにあたっては、うん、不必要にその事態を拡大させないとかね、うん、そういう配慮も当然必要で、うん、戦いが終わった後にどんなこう秩序を導くかみたいな配慮も必要なはずなんで、はいはい、うん、だからかなりその政治があのあらかじめいろんな事態を想定して、うん、頭の体操をやり、うん、そして出動を命じるときに枠組みをはめてあげないといけないんですね、うん、それはその実動部隊っていうのはやはり与えられた、まあ、戦闘に勝つことが目的ですから、
そうですね、
だからそれはただあの単に勝てばいいって話ではない、うん、政治の目から見るとね、うん、全体のそのなんていうか収束まで考えなければいけない、はい、そういう政治が、まあ、特に南シナ海まで、話が拡大していく勢いなんですね、うんうんうん、でこれに対してあの岸田さんは、うん、何の限定もつけずにね、うん、アメリカと共にあるとこう言ってるわけだけれど、うんうん、そうじゃなくてもうせめてね、うん、その日本独自のその時の国益判断に従ってというような限定をつけていかないと、うんうんうん、 何でもやりますみたいな話でこの、この話が進んでいっているところが本当に政治がそういう時に、無用な拡大あるいは自衛隊の能力を超えたような、命令を出すことがないのかって、そこが私はすごく心配。
小野寺さん、今もあの柳沢さんの話に関して伺いたいのは、実は米軍の指揮命令系統、日本の指揮命令系統、それぞれが要するに連携の度合いを深めていくという趣旨に僕らには見える。でそれの歯止め論みたいなお話だというふうに柳沢さんのお話は、日本の政治の果たすべき役割はどこにあるのかという問いかけだと思います。いかがですか。
まず歯止め、あるいはその対極的に見て日本はどう判断するかというのは、まさしく政治家の判断になりますから、そこは政治の視点でこれから議論されると思います、で問題は、じゃあ部隊の運用はどうかということなんですが、今回実は自衛隊は統合司令官を作ります、で今までですね、これは山崎統合幕僚長も、結構経験されたと思うんですが、統幕長は、まずカウンターパートアメリカからすると、アメリカの統参議長という方がやります、そしてさらに統幕長は、部隊の指揮もする必要がありましたから、もう一つのカウンターパートは、実はインド太平洋軍の司令官、ここと実は関係、関係を持って、協議をすることになります、でさらに、首相や大臣の補佐ということになるので、いわば、三刀流なわけですよ。
なるほど。
そうすると実際に運用になったときに、とても統幕長が全てはに、賄いきれませんね、ということで、もう一つ統幕長のもとにですね、統合作戦司令官というのを作って、この司令官がもっぱら、自衛隊の部隊を指揮して動かす、もちろんそれは総理大臣の指示のもと動くということになっています、でところでそうなるとですね、この司令官のカウンターパートは誰になるか、
アメリカ側の、
統合作戦の司令官のカウンターパートは、今のところでいうと、ハワイにいるインド太平洋軍の司令官になります、ところがハワイと日本では時差もありますし、かなりその、距離が、物理的にはあります、ということで日本に同じようなカウンターパートを置いた方が、むしろ、作戦自体が、うまく進むんじゃないかと、やっぱりそこでこういう形でいつも協議して、じゃあ役割分担どうしますか、ということで相談した方が、日本を守るための部隊運営は速やかにできると、そういう意味で、日本に新しく、インド太平洋軍司令官の元のこのエリアの、指揮をする人が米側は用意したいということで今議論しているということだと思います。
その意味で言うと、そのじゃあ必ずしもじゃあこの統合作戦司令官新しく設置される人の相手はハワイにいるわけじゃないですね。日本国内にアメリカ側の対応の米軍のカウンターパートができるわけですね、日本の中に。
そういう方が いた方がいいということで、今アメリカの中で議論していて、でしかもこの統合作戦司令官というのは、いわば大将級フォースターですから、今在日米軍のトップは中将ですので、やはり大将クラスのポジションの人を置いてほしい、ということで、今アメリカ側は、組織改編の中でその議論をされていると聞いています。
山崎さん、この統合作戦司令官っていうのが僕らの間でも打ち合わせの中でも この人の役割なんだろうかっていう話でいろいろ分かんない話が出たんですけれども、山崎さんがお勤めだったのはごめんなさい統幕長ですよね、統幕長と統合作戦司令官のこの2人の間におけるその役割の分担というか権限の分担というのはどうなってるんですか。
まずですね、今は作戦司令部のですね、統合作戦司令官がおりませんので、今小野寺元大臣がおっしゃられますように、統幕長の役割というのは2つあるわけですね、1つはその防衛大臣または総理大臣をしっかり補佐をするというですね、でこれにつきましてはこの事態のですね、認定ですとか、国の重要な事項についてしっかり国として意思決定をしなければいけませんので、そのために軍事的な専門性の観点からですね、しっかり補佐をさせていただくと、そしてというようなこの補佐ですね、それともう一つですね、この作戦司令官今はおりませんので、この統合運用の体制はですね、その各種事態におきまして、2つ以上のですね、自衛隊をこう、統合作戦、任務部隊をですね、いわゆるジョイントタスクフォースの JTF というのを作りまして対応します、例えば北朝鮮の弾道ミサイルの対応におきましては、航空総隊司令官をですね、長とした、その BMD の、JTF を作りますし、また災害派遣におきましてはですね、東日本大震災 の時にはですね、 東北方面総監を長にしてですね、はい、東郷に部隊を作り、うん、陸海空の部隊を集めて一元的に統合したというようなことであります、はい、うん、いわゆるこの我々 の我が の, その防衛自体においてはですね、はいはい、その時の各種自体においていろいろな JTF が立ち上がると、うん、例えば警戒監視ですとか、うん、その BMD ですとか、うん、離島侵攻対処ですとか、はい、もしくはあのサイバーとかですね、うん、サイバー対象ですとか、うん、まあ、いろいろなですね、はい、いわゆるの、まあ、の輸送のコマンドも作って、うん、クラジエティも作らなきゃいけないと、うん、その任務を遂行するために必要な任務部隊を作るということになります、うん、そうなりますと統合幕僚長は、うん、そのそれぞれ作ったですね、うん、大臣直轄の、はい、統合任務部隊 のですねの状況を掌握しなきゃいけませんし、
その統合幕長は大臣を補佐しながらこれがいないときには、
はい、
この人たちに対しての、例えばじゃあ陸自と海自 のジョイントタスクフォースができるときには、これに対する指揮命令、監視、指揮命令ですよね。
指揮命令をですね、
しなくちゃいけなかった。
しなきゃいけない。
これ両方やなくちゃいけない。
はい。一つだけではありませんので、はい、複数の JTA が立ち上がるとですね、はい、それを指揮監督をしなきゃいけない。
なるほど。
またはその状況というのは推移をいたします。
はい。
その時にですね、応じて最適なその任務編成をしていかなきゃいけませんし、うん、戦力配分をしていかなきゃいけないということにおいて、うん、非常に大きな調整とですね、はい、こう命令を作らなきゃいけない。
しかも統合幕長って有事の際には官邸にずっと入ってますよね。
そうですね。ですから
そこが多分ね、物理的な、うん、そ地理的なポジションが非常に苦しいんじゃないかという、
はいはい、あの統合幕長いくら忙しくてもいいんですけども、はい、やはりこの任務はですねしっかり役割が果たせなければ、はい、非常に国家存亡 に危機に陥っちゃいますので、しっかりその任務を果たすためにはですね、うん、このやはりこの作戦というものにつきましてはこの、はい、統合作戦司令官というものを設けて、はい、そこに一元的にですね、うん、平時から有事まで指揮する作戦司令官というのがやはり必要性が出てきますね、
うん、そうすると山崎さん、こっからこっち側がこっち側が市ヶ谷になるというこういう理解でいいんですか。
作戦司令部はですね、はい、6年度末に市ヶ谷というのは決まっておりますけれども、はいね、今それあの検討していただいています。
なるほど。
でもう一つはですね、はい、先ほど小野寺元大臣がおっしゃられましたように、はい、米軍とのカウンターパートの中におきまして、はいはい、統合幕僚長はですね、はい、ワシントン D.C. にあります統合参謀本部議長、
議長ね、
また、はい、インド太平洋軍司令官の実際の指揮権を持っている、はい、指揮官とですね、はい、しっかりとそれをカウンターパートに、
はい、
でもう一つはあの在日米軍司令官はですね、うん、在日米軍の中の代表者でありますので、はい、それともカウンターパートであるという、まあ、3人カウンターパートがいるわけですね。ですからその中においてこの司令官というものをですね、統合作戦司令官を作ることによって、
なるほど、
米軍の作戦上の窓口を、はい、明確にすると、
はい、
でこれ24時間365に作戦はオペレーションはしますので、はい、そしてまた現在においてはですね、うん、この情報戦ですとかサイバーとかはですね、うん、非常にグレーゾーン事態とは言いますけれども、うん、平時と有事の境目がない事態になっているということで、うんうんうん、その作戦に専念する指揮官というのが必要です。
なるほど、なるほど。
またあのインド太平洋軍もですね、はい、そうでもありますけれども、
はい、
先ほど柳沢さんがおっしゃられましたように、はい、インド太平洋軍のエリアというのは地球の表面上のですね、はい、地球の約 50%、
はい、
またその中にですね、38カ国をいるわけですね、
はいはい、
その中でいろいろなその地域において、うん、あのいろいろなその安全保障上の課題があるということで、はい、それを全部すべてインド太平洋司令官が、うん、その対応するということでありますので、
うん、ごめんなさい。そうするとね、はい、山崎さん、この統合作戦司令官の果たす役割というのはいわゆる実戦対応をほぼほぼこう対あの対担務される。
そうです。
でこちら統幕長は要するに政治向きというか運用というかそちらのこう官邸サイドの方の仕事のアドバイス、まあ、情報もちろん全部入るんでしょうけれども、でも補佐が政治に対する補佐というのが主要の任務になる。
主要でもありますし、はい、また大臣のですね、はい、命令をそうですね、作戦司令官に伝えるというですね、
はいはい、
そういう面におきましては統幕長がしなければいけませんけれども、
はい、
大臣が直接その統合作戦司令官を指揮するということではなくて、
はいはい、
その命令については統幕長を通じてですね、
はいはい、
行うということはこう変わりがないわけですけれども、う
ん、なるほど。
それは一人の指揮官でありますので、うん、それすべての指揮を任せている指揮官があるということは非常に大きな意味合いにもなって になります。
小野さん、この統合作戦司令官、統合作戦司令部を置くことによって、実際の有事の際の日米の共同対処というかですね、そこの部分のスムースさっていうのは、僕ら起きたことがないから分かんないんですよ。どのくらいの期待度を持ってみたらいいんですか。
もともとこれがなかったことがおかしいんです。もともとなくて、東幕省にすべて、それこそあの東山議長や、それから、インド太平洋の司令官、在日米軍司令官、みんなそことの、例えば会談をそれぞれやってるわけですよ。でさらに例えば国家安全保障会議の時は必ずそこに入ってもらうとか、大変な、あの仕事をしていて、本来はこの統合司令官が必要だということはあったんですが、ようやくあの3文書を作った中で、これを、あの政府や防衛省が、具体的にしているということになります。で実際やはりあの本当の有事です。これは、日本を攻撃された時の有事の時には、陸海空が全て合わさって日本国民を守ることになりますし、その時にやはり、指揮官として専念をずっとする、でさらに常設ということが常に、陸海空をどういう統合運用するかということを意識しながら、作戦計画に対して、対応する一つ一つの訓練をしているということになりますので、よりあの、実践に即した形になります。
なるほど。
でもう一つ大きなやはりこの人とのカウンターパートで米軍がどういう人でどういう権限を持っている人が来るかということで、そこは常日頃からお互いに意思疎通をして、情報も交換しながら事態に速やかに共同対処できると、非常に重い有効な役割になると思います。
統合作戦によって自衛隊が米軍の指揮下に置かれてしまうのではという懸念の声も上がっていますが、この懸念に関して岸田総理は13日民放の番組でこのように述べています。日米がそれぞれの指揮統制のもとに自衛隊、米軍を動かす、一緒になるものではない。自衛隊の運用は憲法や国内法、国際法に従って自らの判断で指揮統制を考えていくと、一体化については否定しました。柳澤さん、これまでの議論とそれからこちらの発言についてどうお考えですか。
私も昔ね、日本防衛の日米共同訓練の指揮所演習に見学してたんですけども、でやはりそれぞれ別々の指揮系統なんですね。しかしそれは昔のね、その極東からソ連軍が、退去して上陸してきて、というのは何かってすごくスピードが遅いんですね。だからその時は、こっちからこっちは米軍が担当して、こっからこっちはこっちの地域は日自衛隊が担当するみたいな調整で、結構間に合うじゃんという感想も持ったぐらいなんです。だから本当にこういうものが、必要になってくるのは、やはり作戦地域がうんと広がってくるからなんだと思うんですね。でその場合にやはりその問題は、圧倒的な情報量とネットワークを持っている米軍に頼らざるを得ない部分が随分あってね、だから私はその、なんていうか、その指揮官に入るとは言わない、けれども今でも言ってるのはね、同じミッションでミサイル防衛なんかを与えたらね、そのどっかで統合的にウェポンアサイメントといって、このミサイルは誰がどの船が迎撃しろというね、それはね、一緒にやらないと効率悪いんです、そういう現実も一方である、そして物事スピーディーに進んでいく中でね、本当にそこで政治が、さっきのあの絵がありますね、その東幕長が補佐しみたいな、この流れの中でね、本当に的確に判断してもらえるのだろうかって、これはものすごく大変な、っていうか、おそらく本当に不可能に近い、課題が出てくるんじゃないか。
そうする、今の話を伺ってるとね、要するにその衛星情報なんかも含めて、例えばどっかの国が日本に対して軍事的な攻撃を仕掛けてくるかもしれないというときに、敵の船がどこにいるか、どういう攻撃を仕掛けつつあるのか、どこに攻めてくるのかということは、アメリカの方が情報を圧倒的に持っているから、アメリカからこことここに来そうだから、お前ここの敵とここの敵をやっつけてくれというふうにアメリカから指示されたら、言いなりにならざるを得ないというふうに聞こえます。
そう、ありていに言えばそういう側面がある、ただそれはあくまでも日本の政治が、少なくとも防衛出動命令は出さなければいけない。ただその時に本当に日本の国益の観点からして、そこは手出さない方がいいのにっていうようなところをちゃんと、あらかじめあるいは瞬時にね、情勢に応じて判断できるかって、これはすごく 大変な課題が残ってますよということ、うん、そして岸田さんおっしゃるその私岸田さんの言い方はね、うん、あの自民党総裁選の時のことしか覚えてないんですが、うん、まずは外交をやるけど、うん、いざことが起きたら安全保障法制に従って正々と対応するって、はいはいはい、それって何にもその時の自分の判断の方針を示してないんですね、うん、例えば今度のやつだってね、うん、いやもうあの南シナ海共同訓練はするけど、うん、ここは自衛隊出しませんぐらいのことはそれは総理が言わなくて誰が言うんですかって話ですね、うんうん、だそういうところがだから一体ではないと言ってもね、うん、もちろん指揮下に入るってことはないと思います。しかし、うん、具体的な調整の下では、うん、まあ、言葉は悪いけど言いなりにならざるを得ない部分があって、うんうん、そして安全保障法制というのは本質的に米軍支援法制ですから、はい、でそれに従ってやるということはね、うんうん、ますますこうそれを断るには本当に政治のよっぽどの覚悟が必要になってくるという状況になるんだと思います。
ここからは日米同盟の弱点について、うん、今月発表されたアメリカの報告書をもとに検証していきます、うん、この報告書というのがアーミテージ元アメリカ国務副長官とジョセフ・ナイ元国防次官補らがまとめたいわゆるアーミテージ・ナイ報告書というものなんです、うん、これまで集団的自衛権の行使など日本の安全保障政策に大きな影響を与えてきたレポートでして今年は統合された同盟と銘打って、うんうん、その課題についてこのように指摘しています。こちらです。情報関連は日米同盟の弱点であり日本の情報組織は近年の改革にもかかわらず、うん、真の情報分析能力の欠如に悩まされていると日本の弱点を指摘しています、うん、小野寺さんこのアーミテージ元国務副長官というのはどのような人物でどうして日本でこの報告書というのは重視されるんでしょうか。
もともとアメリカの政府高官でありますし、はい、そしてまた非常にマッチョな体で、うん、フットボールでしょうかもともといつも体を鍛えているような、うん、そういう方なんですが、優しい人です、うん、で長い間やっぱり日本との関係を大事にして、うん、退官後はシンクタンクでいろんな提言や日米関係のいろんなことをやってくれた人ですので、うんうんうん、私どもも年に数回は会っておりますし、うん、来月もまた、ワシントンで一緒に会います、うん、ですから、そういう意味では日本のことをずっと見ながら、うん、常にアメリカ政府に日本が大事だということを働きかけてくれる、そんな重要な方だと思います、
なるほど。
国民からするとちょっとねこうその通りに進んでいるというような印象もあるんですが、日本のことをすごく考えてくださっている。
ただそれはですね、私どもアーミテージの話を聞いて、うん、なるほどと思うこともありますし、それはちょっと違うと思うよということで逆にこちらから押し返すこともありますので、はい、非常にとにかく日本に関しては大切に思ってくれる友人の一人だと思います、
はい、この弱点の克服策としてアーミテージ報告書ではこのような提案がなされています。こちらです。
日本政府
が作成するすべての国家安全保障情報にアクセスできる人員で構成された一元的な分析組織を設置すべきということなんですが、うん、こちらはこのアメリカの CIA のような組織を日本も設立すべきというような内容なんでしょうか、うん、小野寺さん。
まず特に防衛省防衛省で安全保障の情報というのは情報本部というのがあって、そこでいろんな情報を集めてしっかり分析をしていると。でそれをやはり政府全体で共有してもらうという内閣にそういう組織は実際にあります。ただどのぐらい例えばその情報っていろんなところから入りますよね。それは警察の情報もあればあるいは経済産業省が対外的なさまざまな経済安全保障の情報も入る、防衛省自衛隊も持っている、外務省も持っている、そういうところが、一元化して情報が常に入ってそこで相当細かい分析をしているかどうかということに関して、おそらくアメリカから見たらそれは不十分だということで、アーミテージはこういう報告をしているんだと思います。
山崎さん、この2箇所2つの指摘です。もともと最初にあったその真の情報分析能力の欠如に悩まされている日本は、で一方こうさらにこういうことで今一元的な分析組織を日本が作るべきであるというこういうアーミテージ氏から の, この指摘、それは山崎さんとしてはどういうふうにお感じになりますか。
やはり情報というのは、国のやっぱ意思決定、また自衛隊のですね、作戦におきましても決定的な意義を有しますので、その重要な機能でございます、 また一方ですね、それぞれ、まあ、防衛省は防衛省で、また外務省、うん、警察省、はい、まあ、それぞれのところでですね、情報っていうのは持ってますので、うん、国全体としてですね、それを束ねなきゃいけないということはですね、
そしたらここに書いてあるように一元的な分析組織必要だというふうに感じになる。
それぞれですね、うん、今あの内閣に情報調査室っていうのがありますけれども、はい、そこが、まあ、機能としては、まあ、担っているわけですけれども、うん、あのこの国家安全保障戦略の中におきましてもですね、はい、あの統合的な形で情報を集約する体制を整備していくとかですね、うん、それとかあの政策部門と情報部門をの連携を強化をしていくとか、はい、それとかその総合的なその分析それぞれがあっているものをですね、うん、オールソースをしっかりと分析をしていくことの体制を整備しなきゃいけないとか、うん、あのセキュリティクリアランスを導入してやっていくとかですね、うん、まあ、いろいろな政策が書かれておりまして、うんうん、まあ、日本としてもですね、うん、この国全体としての情報機能の強化というのは、まあ、取り組んでいるというのは認識していると思ってます、
うん、小野寺さん、国家安全保障局ってどうなんですか。いや十分だったらこういう注文はアーミテージさんから出ませんよね。ま
あ、あの私はやはりアーミテージの言い分には一理あると思います、はい、
なるほど。
で一つあの私ども経験したことをいくつか、はい、一つあのご紹介すると、はい、例えばあの、うん、あの東日本大震災の時、はい、福島の原発事故がありました、うん、あの時に、うん、日本国内では、まあ、そのなぜアメリカ米軍がこんなに、ある面でテンションが上がってるんだろう、はい、あるいは一部、アメリカの大使館の家族の方が日本からあの避難するということがあって、うん、でなんでこんな風にアメリカはあの、まあ、何でしょう、ある面ではそのすごくない、うん、なあのナーバスになってるんだろうと、はい、そういう印象があったんですが、はい、後で見たら実はあの福島の原発事故の深刻さを考えたら、うんうんうん、当然大変なことになりうるということ、むしろそのアメリカの方が情報分析を日本の当事者よりも、はい、当時の政権よりもしてたということもあります。それから、うん、例えば今回のロシアのウクライナ侵略、はい、あの時、うん、多くの日本の、まあ、政府内でも、うん、これはロシアが脅かしをしているだけだと、うん、本当に侵略することはないだろうと言っていた中で、うんうん、アメリカの正式な報道官は、はい、これは、必ず何日後に侵略をするということを言っていました、うん、はい、それはやっぱりアメリカの分析が正しかった。
なるほど。
実はあのそういう意味で日本も確かに分析をしているはずなんだけれども、うん、しばらくして結果を見ると、うん、アメリカの情報は正しかったとかいくつも経験していますので、はい、そこはやはりあのアーミテージはその立場にいた人間からして、うん、日本にもっと能力をつけてほしいということかと思います、う
ん、これでも小野寺さんね、こうアメリカ軍と日本がいて、さっきの日本自衛隊がいて、さっきの話で言うと、その柳澤さんのご指摘なんかの流れからいくと、情報は圧倒的にアメリカの方が持ってるから、まあ、そういう意味によって日本のアメリカに対する情報面における依存度が強い方がアメリカにしてみたら有利というかやりやすいのではないかと。でアーミテージさんの言う通りに、この通りに日本が独自の情報網やその分析能力を高めると日本の対米依存度は当然下がりますよね。ないしは他の国からも情報を得るようになるかもしれない、 NATO から手に入れるかもしれないし、韓国から手に入れるかもしれない。アメリカアーミテージさんのスタンスっていうのは、うん、アメリカの国益を真に代弁しているのか、ちょっと考えにくいんだけど、日本のためを思って言っているのか、どう理解したらいいんですか。
私は長い付き合いですが、日本のためを思って言ってると思います、はい、柳澤さんが言ったのはまさしくその通りで、はい、結局その最後に政治がどう判断をするか、うん、これは日本独自で決めなきゃいけません、はい、その時にどれだけ幅広い情報を持ってるかで、うん、アメリカの言ってることと違うスタンスを政治が取らなきゃいけない時は、やっぱりそれだけの情報を持って初めてその決断ができますので、
なるほど、
あのそういう意味では日本自身の分析能力を高めておかないと、うん、それこそ間違った道に日本の政治が判断していってしまう、うんうん、攻撃を損なうこともあるので、うん、あのやっぱり自前の能力を高めるということはあのとても大事な、うん、今回いいアドバイスをしてもらってると思います。
なんでこういうこと言うんですか。アメリカの国益の代弁からちょっと外れてるって、うん、余計なお世話ですけどね、
まあ、例えばアーミテージがどこまでアメリカ自体が好きかどうかですよ、
はい、好き、
だってアメリカの
軍事でしょ、だって、
まあ、でそうはそうですけど、はい、例えばアメリカの政治ってしょっちゅう変わりますよね、うん、はいはいはい、でその中でやはりあの、アメリカのことをよく知ってるだけにむしろ、まあ、日本に対しての思いがあって、はい、日本はちゃんと自己判断しなさいよと、はい、うん、そういうことだと思います。
柳澤さん、アーミテージさんの発言どういうふうに受け止めますか。これ日本に対する親身のアドバイスなんですか。
あのね、うん、まあ、一つ勘ぐって言えば、はいはい、一般論として言うと、うん、こういう、自前でシンクタンクを経営している方っていうのは、はいはい、 スポンサーの利益を考えて発言される側面もあるわけですね。
なるほど、軍産複合体ですね。ま
あ、この場合はというのか、はい、あるいは情報産業なのか、はいはい、でこの内容について言うとね、はい、私はね、うん、アメリカだって、うん、イラク戦争でイラクの大量破壊兵器についての情報を完全に間違えているわけですね。でそういうことで情報っていうのはいざという時に、間違えないためにやるわけで、そうするとね全く一元化して同じ答えを全ての情報機関が持つというのも健全な姿ではない、
はい、
でこういう観点からすればこうだが、こういう見方をすればこういう結論になる、でそういうだいたい危機の時の情報ってそうなんです、誰が考えたって これしかないよねって答えが得るほど、得られるほど十分な情報はないんです、危機的な状況ってね。だからそこで本当に何て言うんだろう、政治の私はもうこれはアートの世界だと思うんですね。
勘
と言ったらいいのか、そうそう、はい、経験と言ったらいいのかね、はいはいはい、でさらにその時に 何を思考したいかっていうその思いというか、意思っていうのかね、そういうものが混ざって結論に導くわけでね、でもちろん間違ってたらすぐに訂正しなければいけない、はい、そういうことを考えると私はね、こうイラクで間違えたアメリカにこんなこと言われたくないやと、という気もある。で日本周辺の情報ではね、特定の分野の情報では日本が圧倒的に優位な部分もある。だから私も情報本部にいた時に在日米軍横田になんで毎日馬に食わせるほどのねファックスを送ってきて、うちからはたまに週に1回こんな紙 2,3 枚いくだけでそれでいいのって聞いたら、いやその日本のこの地域の専門的な情報が我々にとって大事なんだという、そういうギブアンドテイクだとこう言ってましたね。だからそういうと本当に情報は取捨選択も大事だし、まさに使うそのユーザーとしての政治の、政治こそ本当にこう一歩引いて対極的に判断する能力をぜひ持っていただかないといけない。
ここからは対中抑止を念頭に置いた南シナ海における安全保障連携について伺っていきます。先週初めて行われた日本、アメリカ、フィリピンの首脳会談での合意内容を見てみますと、東シナ海や南シナ海での中国による一方的な現状変更の試みに反対し、自衛隊と米軍、フィリピン軍の海上共同訓練を拡充するなど連携を強化することで合意しました。また昨日発表された2024年版外交青書でも、南シナ海をめぐる問題について緊張を高めるいかなる行為にも強く反対する、厳しい戦略環境を踏まえ日米非3カ国の協力の具体化を進めるとしています。柳澤さんはこの対中抑止として日本が南シナ海にコミットを強めようとしているということはどうお考えですか？
私は一つ自衛隊の観点から言うと、本来日本周辺で活動するので多分手一杯、しかも重要な時こそね、そうなるはずなので、そこで南シナ海まで防衛している手は回らないんだと基本的に思っています。そしてその、今南シナ海ってそのフィリピンが、揚陸艦を座礁させて海兵隊を常駐させているところに補給しなければいけない、その補給を中国海警が特に去年ものすごいひどいことをやったんですね。衝突したり放水したり、妨害して、でもう今はもう本当にグレーゾーンではあるが、もう紛争地域なんです、でそこでね、そこであえてその特に自衛隊が出るようなことを前提にね、こうやっていくっていうのは、本当にここは私はもう危なっかしくてしょうがないなと思ってます。だから外交的に安倍さんが2016年におやりになったように、国際仲裁裁判所の、判決を盾にしてね、外交的にいろんなことをやるって、それは一向に構わない、やるべきだと思うんだけれど、ここに自衛隊を持ってきたのが今度の首脳会談の一番のポイントだと思うんですが、これはね、私は やりすぎになってるんじゃないかという感じがしてしょうがないんですね。
山崎さん、今の柳澤さんのご指摘、こっちにおける中国とフィリピンの衝突事案ですけれども、うん、僕ら映像で見てる限りにおいては、そのウォーターキャノンっていうんですか、それをバーッと中国、フィリピン側の船にあって、マドロスがバリバリバリと割れたりするような映像を見えていて、そういうのも全部含めて、柳澤さんは、事実上の紛争状態、武力衝突自体とはおっしゃいませんでしたよね、はい、まあ、そういうものではないか、そこにじゃあ日本の自衛隊が共同作戦、共同行動で入ることについての懸念をご指摘されています。どうお感じになりますか。
はい、そこのですね、共同作戦というもの、はい、これは政治的な判断でありますので、はいはい、これは経験にここで発言するわけにはいきませんけれども、はい、一番問題なのはですね、うんうん、東シナ海においてですね、うん、力による一方的な現状変更が今行われているという、はい、その我々の日本の国益のための試練がですね、はい、そこにあるということがですね、非常に大きなポイントなんだろうと思います、うんうん、非常に中国のやり方というものはですね、うん、その力の空白があるときにどんどん出てくると、うん、例えばその中において法律戦を仕掛けながらですね、はい、まあ、九段線を作りました、はい、また領海法とかですね作りながら、うん、自国のですね、はい、法律を作ってそれを根拠としまして、うんうん、それで出てきてくると、例えば2014年頃からはですね、うん、はい、まあ、埋め立て問題がございます、うん、それをその岩礁をですね、3000メーター級の、まあ、滑走路を作ったりですね、うん、スパラトリ諸島をはじめとしてですね、うん、そういうのをどんどんどんどんやってるわけですね、はい、うん、いわゆるそのようなことはですね、うん、やはりこの地域の平和と安定を、うん、損なえるということであります、うんうん、また、まあ、東シナ海においてはですね、我々は尖閣諸島の側を守らなきゃいけませんけれども、うん、そこにもおいてもですね、力による一方的な現状が行われている、うん、ということでありますので、はい、やはりこの太平洋国であります両国にとって、うん、とても重要な安全保障上の課題であるということだと思います、うんうん、それにですね、しっかりとコミットメントをしてですね、うん、そしてより安定した安全保障環境を構築していく、うん、またはそのようなその力の一方的な現状変更を、うん、この許さないんだというようなですね、うん、環境を作っていくということはですね、うん、とても重要なことであって、うん、その中においてこの今回やっている日米フィリピンのですね、はい、連携強化というのはそういう意味においてとても意味があるのではないかと、うんうんうん、よってあとその中におきまして、うん、そのどのような行動を取っていくかというのは、はい、こうしっかりと政治が判断することなんだろうと思っています。
小野寺さん、まあ、一応文言的に言うと、僕さっき共同作戦と言います、共同作戦に言及しなくて共同訓練とその金融協力の具体化、軍事的なところにおける共同作戦までまだ当然言ってないわけですけど、まあ、まあどこまで伸びるのかってこの話になってくるんですけれども、この踏み込みが柳澤さんからすれば危険ではないかと、踏み込みすぎではないかと、自国の領土領海領空を守るとことが特に有事の際には日本の自衛隊は最重要課題で、それ以上広げるだけの余裕があるとはおっしゃいませんでしたけれども、そういうところも判断していいのではないかというのが趣旨のお話かと思いました。いかがですか。
実は、はい、これ初めてやったわけではなくてですね、うん、はい、実は何年かに一度、うん、実はこの米軍と日本とフィリピン軍の、うん、まあ、あるいはオーストラリアが入ったりしてですね、はい、共同訓練でやっております、はい、ですから、まあ、あえて今回首脳会談で、うん、まあ、これを特出ししたという、うん、ことであって、うん、初めてこういうことをやって何か踏み込んだということではないんだと思います、うん、はい、ただ柳澤さんおっしゃるように、うん、自衛隊にそれほど余裕はありません、はい、ですから、うん、おそらく継続的に南シナ海で、うん、例えばその米軍と一緒にパトロールするとかですね、そういうことは実態上、できないぐらいの、うん、今の自衛隊の運用の問題なんだと思います、うん、でもう一つ大事なのはやはり政治的なメッセージ、
はいはい、
特に中国が一番嫌がるのは、うん、中国やっぱり中国とフィリピンとか、うん、中国と日本とか、うん、そういうその倍で、うん、とにかく強国なんだ俺はということで、うん、圧力をかけてくるということをやっているので、うん、それが南シナ海だったり東シナ海だったりあります、うん、はい、でそれが組んでですね、はい、で東シナ海で日本がやられている、うん、南シナ海で、フィリピンがやられて、うん、まあ、ベトナムも非常に懸念を持っている、はいはい、こういうふうな形で広げていくということは相手にとってとても嫌なことですので、政治的にはむしろ強いメッセージを今回これで出せたのかなと思います、
うんうん、柳澤さんね、うん、外交的なメッセージとしてこういう話を発信する限りにおいてはまあいいとして、それがエスカレートしたときに、
うんうん、はい、どうぞ。そうでこれはね、例えばそのスプラトリーの、はい、アユギ賞というかセカンドトーマスというか、はい、あそこの問題なんですが、 であそこでやってる中国の乱暴さっていうのは、うん、尖閣とはもう比べ物にならない、はい、尖閣では巡視船と共存するまではやってるんですね、うんうん、でこっちはね、スプラトリーの方は共存してないわけです、はい、でおそらくこのメッセージを得たところで、うん、まあ、比較的中国今のところあの老期の対応だとは思うんですけれど、はいはい、言葉ではね、ただそういう中国の妨害行動は止まらないと思うんですね、うんうんうん、じゃあ止まらなかったらどうするんだと、そうこういう力を背景にしたメッセージを出している以上はね、うん、もっとやらなきゃいけないじゃないかということになりかねないんですね、うん、そうやってやっていくとこの4月7日にだって、うん、その今日さっき小野寺さん言われた、はい、オーストラリアも入った共同訓練やってまして、はいはいはい、で中国も南海軍区がやはり南シナ海で合同訓練やるわけですね、うんうん、だそんなことがエスカレートしていく論理がここからは出てくるんだけど、うん、本当にこれをもっとこうあの有効なその外交的メッセージにしようとしたらね、うん、私はまあ確かに嫌がるかもしれない、うん、しかし嫌がるってことは相手は頭にくるということでもあってね、うんうん、さらにブレーキが効かなくなるという拡大も心配しなければいけないわけですね。
柳沢さんね、ごめんなさい、もうプロにこんなこと伺うのも変ですけど、はい、今のお話は要するに巻き込まれを懸念するというふうに聞こえます。
ああそうです、
巻き込まれを懸念するのと、でも要するに外交的な連携を強化して国際社会にアピールして軍事力も整備することによって相手が出てくるのを抑止するというね、うん、その抑止を強化して国益を守ろうとすることと巻き込まれを懸念して国あの軍その力の行使を抑制するのどちらがいいんですか。
あの、ね、はい、だから私はね、はい、日本を防衛するためのね、はい、その専守防衛の防衛力っていうのは、うん、これは抑止の観点からも必要だと思う、はい、ただ南シナ海でそれを本当にやって、うん、でやその言葉通り実行できるんですかってことを考えなきゃいけないわけですね。
なるほど、
やはりその使う手段が、はい、その場所とテーマによって違ってしかるべきなんだろうということですね、うんうん、そこを区分けしていかないと、うん、なんていうかあの南シナ海自体が、まあ、中国にとってはどこでも一緒ですから、
はい、
それがかえってその日本有事を近づけてしまうようなことにだってなりかねない、あので抑止だから抑止っていうのはもう決して 100% これで効いてるってことはありえないのでね、うんうん、だから抑止だけではなくてね、あのアメリカなんかバイデンなんか、首脳会談の前に、うん、習近平に電話して、うん、基本方針は変わらないんだってちゃんと伝えてるわけですね、うんうん、そういうものがあの日本はもっとそういうところに、うん、本気になって力を注がなければ、うん、バランスがそこのバランス取っていかないと本当に危ないんじゃないかというのが私の心配なんです。
小野寺さんいかがですか。巻き込まれの懸念というのは南シナ海にまで手を伸ばすことによって高まるのか、それともそれは日本国の戦略としてそこは取るべき方策なのか、こういう話かと思います。
あの中国がやっていることをどう見るかだと思うんですよ、
はい、
うん、はい、例えばその南シナ海でどう考えても、うん、あの国際的な判断で、うん、あの司法の判断ではフィリピンに利があるという形で判決を受けているもの、
はいはい、
それを全く気にせずに、力によって現状変更でどんどん埋め立てをし、うん、そして、まあ、力がなくても何とか抵抗しているフィリピンに、はい、あのような行動を取る、うんうんうん、これをもし見逃せば、許せば、うん、力による現状変更は、うん、実は今でも行われるということになってしまいます、うん、とすれば次に、うん、じゃあ日本は同じ立場で無事でいられるかというと、うん、はい、今度は日本に対して同じような、ことをやってくるのが当然だと思います、うんうん、今はフィリピンが弱いから、うん、中国はあのような乱暴なことをする、はいはい、日本はまだしっかりしてるから、うん、ある面でそこまで手を出せない、うん、けれどもし日本が弱かったら、はい、おそらくフィリピンと同じように、うん、尖閣をめぐりもしかしたら、うん、沖縄周辺をめぐってですね、はい、うん、中国が乱暴なことをしてくる、うん、中国をどう見るかということで見れば、うんうん、私は中国は、うん、相手が弱いと思ったら力によってやってくる、うん、そういう国ですので、うん、そこはあの仲間作りとして日本は一定のやはりあの政治的なメッセージを今回こうやって出すことは重要だと思います。
アーミテージ内報告書では台湾有事をめぐる弱点についてこのような指摘をしています、うん、 日本政府はアメリカが台北と定期的に行っている安全保障政策対話の一部への参加など、台湾の国家安全保障体制との目立たないつながりを拡大すべき。このようなつながりがないことは台湾有事の可能性に備える上で決定的な弱点だと指摘しています。柳澤さん、この指摘どう受け止められますか？
アメリカは、はい、盛んにその台湾との交流のレベルを上げてね、一種の政治的現状変更 を試みているわけですね、で中国はそれに対して、軍事的な、我々の言葉でいう挑発だけど、対応レベルを上げるという、今そういうチキンゲームが行われているんだと思うんですけども、一方で先日台湾に行って、シンクタンクと議論してきたんですけど、もう本当にその、心あるということを私が言うのは抵抗あるんだけど、台湾の人たちっていうのは実は戦争なんかありえない答えだよなっていうことは分かってるんですね。なんだけど、そしてその彼らが口にしてた元軍人とも会ってきたんですが、台湾に対してね、戦えという、けれどもいざという時にアメリカが何してくれるのか、日本は何をしてくれるのか、全く自分たちには伝えられないまま、とにかくお前が頑張れという話しかしないと、これではね、とってもじゃないけども本当にフラストがたまってどうしていいかわからんという感覚も一方で持ってる。
なるほど。
で、やはりそこはだからその、何て言うんでしょうか、台湾の有事っていうのはね、その基本的には 何が問題かっていうと、台湾の分離独立をめぐって、中国は武力行使をする、アメリカはそれならアメリカも加わって防衛すると言ってるわけですから、で台湾の人たちは一緒になるの、中国と一緒になるのは嫌だ、けれどもあえて独立を宣言して戦争になるのも嫌なわけですね。これ結局こういう現状変更の合意点をどこで得られるかっていうところをもっと意識的に、これを我々その安全保障の学術的な言葉では抑止プラス安心供与とかリアシュアランスというんですが、そういうその抑止を補う、そういうその戦争の動機を下げるためのね、そういう対話の努力がなされる、なんて言うんだろう、チャンスもあるし、
それ日本がやるべきだという意味でおっしゃってます？
いや、それはだから三者が、米中台の三者がね、まさにそこを自分の問題として、議論をもうその議論、アメリカはやってます定期的にね、でそういうところをこう見ていかないと、日本だけがこう危機感だけで走っていっちゃうというのは、決してこれは台湾の人たちにとってもありがたいことではないんだろうなとは思うんです
ね。ごめんなさい、そうするとね、柳澤さん、このアミテージ報告書の中にあるこの赤い中、目立たないつながりを拡大すべきであると、でそのようなつながりがないことは台湾有事の可能性に備える上で決定的な弱点だっていう、パッとここだけ見ると、日本は台湾とのその様々なパイプをもっと充実させないと、台湾有事の際に対応が遅れるという意味かなと思ったら、今のお話だと違ってて、有事の際にそう出遅れるんじゃなくて、実は表向きの緊張感とは違う水面下における、
いやいや、アミテージが言ってるのはそうじゃないと思いますよ。
アミテージはそっちじゃない、
アミテージが言ってるのは、台湾に行った時に必ず質問されたのは、戦争になったら日本は何してくれるんだ、だから私はそんなの当てにしちゃダメだと、それあんたたちの問題なんだから、基本的に外国が何をやるかなんてことをね、当てにして自分たちの将来を決めちゃダメなんじゃないんですかっていう話を僕はしてきたんですけれども、
向こうがっかりするでしょう。
いや、がっかりしてましたし、それが翌日新聞の一面トップになってたんですが、やはりそこはね、我々丁寧に対応していかないと、いろんな人が言ってけしかけるようなことを言ってはいけない、少なくともそこはその もう一つこう引いた冷静な見方がぜひ必要なんだろうと私は思うんですね。
小野寺さん、いかがですか？
私は違う意味で見ているというのは、例えば実際、 現職の大臣を辞めた後、何度か台湾に行って、そして台湾の軍の視察もさせてもらいましたし、台湾の持っているさまざまな情報収集 の、まあ、あのアセットも実際見てまいりました。でそこで得られる情報というのは、例えば中国に対しての、情報というのは相当の情報が入っています。当然あの台湾には富士山より高い山があります、そこにはレーダーサートがあって、そこから中国の全体の状況がよくわかります、そうすると例えば日本で、あの時の中国 の、 あの例えば沖縄に対しての弾道ミサイルがありました、あの時どこからどうだったんだろうと、私たち情報が入っていないものは向こうからの情報を見るとよくわかるんです。そして今中国が何をやっていて、最先端で内陸部でもどんなことをしているかというのは、実は台湾はいろんな情報を当然持っています。でこういう情報の、まあ、交流というのは、日本の安全保障にもとても重要です、で逆に台湾からすると、日本周辺での例えば日本海での、ロシアと中国の共同訓練なんか情報なんかも、あるいは海の中の話なんかも、そこはすごく重要な情報ということになります。そういう、まあ、関係をすることというのは日本の安全保障にもすごいプラスになるので、そういうあのことはとても重要だと思います。でただ今日本政府はあの先ほど柳澤さんおっしゃったように、ステージを上げないためにですね、あの通常現役あるいは公務員は、高官は台湾に行かないという形で、これはやっぱり今でも、まあ、中国に配慮していることだと思います、まあ、そういうことの中で、こういう重要な情報の交流をどうできるかということ、これは、水面下でいろいろ今議論もしてますし、当然あの現職じゃない人が果たす役割は大きいと思います。
ここからは島嶼防衛について伺っていきます。台湾有事が現実のものとなった際、日本の島嶼防衛が重要になってきますが、南西諸島では自衛隊の拠点構築が進められています。こちらです。与那国島と石垣島には陸上自衛隊の駐屯地がありまして、宮古島には陸上自衛隊の駐屯地と航空自衛隊の分屯基地があります。山崎さん、この南西方面の島嶼防衛の重要性というのは今どこまで高まっているんでしょうか。
はい、冷戦後ですね、我々が気づいたのはやはりこの南西諸島、南西方面のですね、あの力による空白があったということであります。よってこの力の空白のところにはですね、どんどんその中国がですね、こうの力がこう入ってくるとのではないかという非常に大きな課題がですね、あのに直面したわけです。よってそれからですね、このまあいろいろなご理解をいただきまして、この与那国、またその奄美大島もそうですけども、そしてその宮古島、あと石垣島にですね、部隊を配置するという、まあ、あの判断をいたしまして、まあ、駐屯地を配置したと、そしてあの警備部隊とですね、まあ、地対艦のミサイルとですね、ミサイル部隊とですね、地対空のミサイル部隊をですね、そこにそれぞれ配置したり、または一部の、島には、その電子部隊もですね、配置をしたということであります、台湾のですね、有事は日本の有事という言葉がありますけれども、やはり今のですね、装備品の、あのこう能力ですとか戦い方からするとですね、戦域が一緒になってしまうと、そしてまたですね、中国からしますと、その台湾とですね、尖閣諸島は、まあ、革新的利益であると、また尖閣もですね、あの領海法と等をですね、も作りまして、自らの法律で尖閣は自国の領土だと、ということを1992年に言ってるわけですね、そして現在 の、 あの警戒監視のですね、ものについてもしっかりとその尖閣のところに、あの中国海警船がですね、接続水域には常時おりますし、また領海侵犯もですね、これは月に定期的に行われているという、まあ、非常にそういうことが行われているわけですね、またあの2013年にですね、あの一方的にその領空識別区をですね、東シナ海、中国を設定をいたしました、その中においてですね、その警戒の対中国からすると対領空侵犯のですね、ための、その領空識別区ですけれども、その中にですね、尖閣諸島が入っているということであります、よってそれに基づいてですね、警戒監視だとかが行われているということでもありますし、またあの中国軍のですね、近代化活動の活発化の中で、宮古と石垣、宮古のですね、沖宮間というのは非常にあの沖縄ですね、って書いてありますけど、宮古あの沖縄間の中で非常にこの、そのルートからですね、非常にこの太平洋側にもどんどん 非常にいいルートなので出てきているわけですね。まあ、そうなってくるとですね、はい、ここのところの中国軍のですね、はい、活動が非常に活発化しているという状況にあり、うん、まあ、我々の島嶼防衛のですね、重要性は非常に高まっているんだというふうに認識しています。
小野寺さん、今の山崎さんのお話を伺っていると、要するに台湾有事というのはすなわちこの辺の一帯が すぐに戦場になるというお話です。このメカニズム、どういう中国側は例えば台湾に武力攻撃を仕掛けるときにどういう狙いから与那国や石垣や宮古に対しての軍事的な攻撃を仕掛ける、軍事的な狙いメリット、どういうふうに見たらいいんですか。
まずこの離島に、はい、先島に自衛隊を置くという時は、はい、の決定は私が大臣の時に、うん、はい、一番初めの時でしたが、うん、双子大根の時だと思いますが、はい、その時置くことを決めました、うん、10年かかりましたが、うんうん、でなぜかというと、実は当時一番初めに声が出たのは、うん、与那国島で、うん、ここに実は武器はどのぐらいあるかというと、うん、当時はピストル2丁だったんです。警察官が2人しかいなくてですね、
なるほど、
それで与那国には時々不審者が上陸をしているという事案もあってですね、そういうことがあって与那国をまずちゃんとしなきゃいけない、
はい、
でしかも当時もそうでしたが、やっぱり台湾と中国の問題がある、うん、ということで実はこの沖縄の先島に自衛隊の部隊を置こうと決定し、はい、うん、それから与那国に実際交渉に行ってですね、うんうん、まあ、石も投げられました。けれど最終的には認めていただいて、今ようやく与那国、石垣、宮古という形で奄美もそうですが、うん、部隊ができました、うんうん、でなぜこのエリアが重要かというと、はい、うん、これはまあ、いろんな戦略上のことを言う方がいるんですが、私がやっぱり感じているのは、うん、はい、台湾は実は台湾の真ん中に高い山の山脈があります、
はいはい、
そして台湾の重要な基地部隊というのは、うん、むしろ中国本土側ではなくて、はい、日本の与那国とかですね、こちらの方の川の方に、
この辺にあるんですか。
むしろこちらの方が重要な部隊が、はい、基地があると聞いています、はい、とすると、うん、もし本格的に攻撃を仕掛けるとすれば、はい、当然ぐるっと回ってですね、日本側の方から攻撃を当然中国はしてくる可能性がありますし、
中国がこういうふうに攻撃をすると、
それからもしかしたらその、こういうふうに、例えば、
はい、
ここの空ですね、
はい、
当然日本の与那国島、日本の領空ですから、はい、そこは日本の領空として日本はカバーするんですが、
はい、
台湾と非常に近いので、はい、いわばアジズはお互いに重なったりしているわけです、うんうん、そうするともし中国側が台湾に空から攻撃しようとすれば、はい、当然日本の領空に入ってくる可能性が高いです、
はい、
うん、ですから戦域に日本自体が含まれてしまう、うん、その時にどうやってエアカバーをしたり、はい、あるいは万が一の時はもしかしたらどんなものが日本の領土に来るかもしれない、
うん、
まあ、それをやっぱり監視しておくことが大事なので、うん、やっぱりこの地政学的にこれだけ近いということがあるゆえに、うん、私たちは意識をしてこの地域に防衛の目をしっかり置くということが重要だと思います、
うん、柳澤さんね、はい、今のお話、小野寺さんのお話とか分かってなるほどなと思う反面、うん、僕なんか思い浮かんじゃうのは沖縄ですよ、
うん、
在日米軍基地、はい、嘉手納があります、うん、でもし台湾有事の際には、うん、在日米軍、まあ、アメリカの空軍、はいはい、嘉手納から航空作戦をこちらに仕掛ける可能性、うん、ありますか。
いや、もし戦うなら、はい、アメリカが台湾防衛のためにね、
はい、
戦おうとするならば、はい、沖縄の基地を使わないと戦闘機も届かないしね、
うん、そうですね、
不可能なんですね、はい、だから当然その、はい、私は去年4月の衆議院 の、うん、財政金融委員会の参考人に呼ばれた時も言ってきたんですけど、日本即日本有事になるんじゃなくて、
はい、
台湾と中国の戦争があってアメリカが加わることで米中の戦争になって、う
んはい、
で基地の使用っていうのは、はい、基地からの戦闘発進っていうのはね、うん、事前協議の対象なんですね、うん、で日本政府が協議を受けて、うん、どうぞおやりくださいと言えば、うん、それは日本も戦争当事者に当然なってしまって、
ま
で中国の側からすれば、うん、沖縄の基地をミサイル攻撃してくるような状態も生まれうるわけですね、うんうんうん、だからそれはねどっちに転んで、それじゃあ日本がアメリカの要請断ればね、
断りますか、
断れば、うん、同盟崩壊です。
そうですよ、
でどうぞお使いくださいと言えばミサイルが飛んでくるんです、うん、だどっちも嫌でしょと。だから台湾の問題をね有事に戦争にしないということを政治が今から考えておかないとまずいんじゃないですかというお話を してるわけです。
そうすると柳澤さんは今のお話で言うと、この例えば与那国とか石垣とかこういうところに自衛隊が展開しています、これは余計なこと、
あの、ね、
中国を刺激するかやめた方がいいというふうに思いますか。
あの、ね、はい、まあ一定の防衛力はそれはね置いていいんです、はい、なんだけど、はい、そこから中国本土を狙うようなミサイルがそこに置かれるようなことになれば、うん、それは相手だって自分の脅威になるものを攻撃するわけですから、
あ、そこやっぱ難しいわ。
そこら辺がね、で余計なことといえば、うん、さっき言われたようにその日本の領空を通過するかもしれない、はい、台湾攻撃のために、はいはい、でもそれがね、はい、じゃあ日本の自衛権発動の要件になるかって言ったらね、うん、多分ならないんですね。そうそう、うん、だからまあいろんな影響は受けるんだけど、うん、ペロシ訪中の時も、はい、中国は台湾の周辺にミサイル撃ち込んだりしてね、はい、日本の EEZ にも入ってきました、
着弾しました。
そういう時にどうするんですかってことを考えた時に、はい、それはもうその全く手薄で取れるもの取っちゃいなんてことを思わせない防衛力はあったとしてもね、うん、このミサイルがあると自分の目的が達成できないから、まずそいつを片付けなきゃいけないというような軍事的脅威を相手が感じるようなものであれば、あるいはそういう運用を日本が選択するのであれば、それはね、台湾有事にまさに自ら巻き込まれちゃうという、だからそこの本当にバランスの取り方ってものすごく難しい。
小野寺さん、ここですよ。
気軽に言っちゃいけないこと
だと思う。今の柳澤さんに言われた、例えば要するにトマホークが噂されている今スタンドオフミサイルみたいな長い槍をこの辺に展開するのかどうかっていう議論があるじゃないですか。これは要するに、はい、どうぞ。
もう基本的にはおっしゃったように、はい、あくまでも日本の領土、うん、この島を守るための、はい、装備ということですから、はい、これが中国本土に届くとかですね、うん、そこを目的としていることはありません、うん、で逆にスタンドオフ能力というのは、はい、わざわざ前方に展開しなくていいわけですから、う
ん、なるほど。
少なくとも今自衛隊で所要で考えている、うん、防衛はあくまでも、うん、これらの島を自ら守るということであって、うん、何か相手の領土を攻撃するようなものではないということ、そこは、うん、これからもやはり守っていくことになると思います。
それはどうなんですか。中国が日本に対して何らか軍事的な威圧とか威嚇とか武力行使を抑止するためだったらば、よくある理屈で言うと、例えばまあこうした島々に中国本土まで届くミサイルを持つことが相手の日本に対する攻撃の意思をくじくことになるというのが、僕は抑止の理論というのはそういうところにあるのかなと思ってたので、今のお話だとそれは日本は取らないという、
先ほどちょっと復元しましたが、はい、スタンドオフ能力というのは近くに置く必要はないわけです、うん、遠くにあっていいわけです、
はいはい、
で逆に言うとこういう非常にまあ、ややこしいところにそういうものを置いて、むしろ、日本が初めにそのラダーを上げたという形で、相手側からむしろ日本が初めにやったんだというふうに思わせることは良くないので、あくまでもここに今置いているのはその島を守るため、あるいはもしかしたら、まあ、尖閣日本の領土ですから、領土を犯してくるものがあった場合に、うん、防衛のところからどう対処するか、うん、まあ、そういう考えで配置をしていることだと思います、
うん、山崎さん、今の話どう、お二人の話どう聞きになりますか。
はい、やはり我が国をですね、はい、いかに守るかということなんだろうと思います、はいはいはい、またラダーをですね、上げなく事態を起こさせないように、うん、まあ、外交とですね、防衛力でいかにしてマッチングを図りながらですね、はい、事態を抑制をして侵攻事態を絶対起こさせないということが、はい、まあ、ポイントなんだろうと思います、うん、まあ、その中においてですね、うん、まあ、自衛隊がやるべきことはですね、うん、隙のない防衛体制を作っていかなきゃいけないということであります、うん、よってこの当初のこの地域において駐屯地に部隊を配置するというのはとても大事ですし、うん、またこの尖閣与那国この南西諸島をですね、うん、いかにして守るかという、必ず守るんだというですね、うんうん、の姿勢を出す、またそのための能力を構築をしていく、その自衛隊の統合作戦能力を向上させる、また日米のですね、共同対処能力をこの地域においてもしっかりと抑止が効くようなことをすると、まあ、そういうですね、観点で日米においてはですね、指揮所演習も実動演習も実施をしております。よってその我々がですね、この尖閣与那国この諸島にしてしっかりと防衛力がですね、うん、事態を発生しないんだと、うん、させることを抑止するんだという防衛力をですね、うん、構築をして、うん、まあ、それスタンドオフもですね、はい、 もう参謀省の中にはしっかり書いてありますし、うん、まあ、いろいろな能力をこれから構築していけばいけませんけども、うん、それどこに配置するかっていうのはこれからしっかりと考えなきゃいけませんけども、ね、うん、全てのことを考えた上で、うん、この地域の平和と安定を守るための防衛体制をいかにして構築するかと、うん、まあ、それが、うん、ひいてはですね、うん、まあ、戦域が一緒である台湾有事も抑制するということにもつながるのではないかと、はい、まあ、いうふうに思います。
それでは、真に戦える自衛隊になるためにと題してご提言をいただきます。まず小野寺さん、お願いします。
私は自立と同盟ということ、まず自らの能力をしっかり高めるということと、それから実はアメリカとの協力関係ではやはり実際に、いろんな形で紛争の中で部隊を行使してきたアメリカの実践のノウハウ、これはとても重要です。例えば野球でも練習だけしてもですね、試合がちゃんとしてないと本当に使えることがわからない。そういう意味ではアメリカのノウハウをしっかり、まあ、日本として受け継ぐということも大事だと思います。
はい、はい、ありがとうございます。山崎さん、お願いします。
はい、私は戦略三文書の実現ということを挙げました。戦略三文書の策定に関与いたしましたけれども、うん、非常にこの厳しい安全保障環境に対応するためには防衛力を抜本的強化をするということを、うん、掲げましたけれども、まあ、三文書というのはまだ方向性を示しただけの、まあ、文書であります。よってそれをですね、早く早期に実現をすると、そして真の実力を作る、まあ、自衛隊におきましては本当に任務が完遂ができる、使命が完遂ができる自衛隊を作っていくんだということが非常に求められているんだろうと思いますので、これ実現を必ずしなきゃいけないというふうに思っています。
はい、はい、ありがとうございます。柳沢さん、お願いします。
はい、死ぬほど汚い字で恐縮なんですが、私いつも言ってます。国防っていうのは、国民の命を守ることではなくてね、ウクライナに見るようにね、国民が命をかけて国を守るのが国防なんです。だから国民がしっかり理解をして国民が守りたいような国でを作るのが政治の役割なんですね。でもぜひ戦争になれば何を失うのかで何を得るのかっていうことをね、もうしっかりリアリティを持って国民に説明をしていかなければいけないと私は思います。
はい、はい、ありがとうございました。